5月末を迎えようとしていますが、ね、うちのおたまじゃくしに足が生えまして、はい、めでたく、はい、両足が生えた、で、けいちゃんしょうちゃん2人ともね、おたまじゃくしにはもう並々ならぬ関心を寄せてるんですけど、おたまはどうもね、しょうちゃんの方がおたま担当になりかけてるんですよ。
担当ですか？
担当。で、ね、私もそうなんですけど、ずっと見てられるの。ずっとおたまじゃくし見てられるんですよ。もう全然、1時間とかも全然ずっとね、見てられるんですけど、けいちゃんはね、まあ、すごいねって言って、まあ、5分ぐらい見たらいなくなるんですけど、しょうちゃんと私はずっと足が生えてるね、とか。タニシがいるね、タニシなんか食べてるね、うんちがとか、なんかもうね、水汚いんじゃないとか、匂い嗅いでみるかとか、
すごい、そこ2人がもうなんか博士と助手みたいな感じ
になってる。盛り上がり続けるおたま観察の日々ですよ。すごい楽しい、私も。
じゃあこれから足が生えたから次は、は
い
は
い、前足、
前足が出て、
そうそうそう、尻尾短くなって、もう顔つきはね、だいぶカエルですよ。
あ、そうなんですか、うん、まだ尻尾はピョンって長いんですか。
ピョンって長いけども、もうカエルの顔してますね。
へえ、
かわいい。
じゃあそのうちケロケロっていう声も聞こえてくるんですかね。
あ、そうかもしれないですね。
わあ、それも楽しみですね。さて、ドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは
絵を見て何を思うというお話です。
絵を見て何を思う、これは絵画の絵のことじゃないですよ ね
絵画の絵の、まあ、画っていう字、
ね、
これ画像検査の画なんですよね。
あ、はい、
レントゲンとかエコーとか CT MRI、 こうした検査を画像検査というんですけど、あの画像からね、お医者さんは何を読み取っていて、何が見たい、見えるものは何なのかという話を今日はしていこうと思うんですけど、
はい、
画像検査にまつわる私の原体験はね、大学2年生の時の解剖学の講義なんですよね。もう今でももう覚えてるんですけど、黒板の横にね、先生がね、うん、最初 CT で見えるような人体の輪切りの絵をね、見せてくれたんですよ。
はい、
もう分かるわけないじゃんって。なんだあの輪切りはと、まあ、今はね、当然内科医として必要な範囲では読めますけど、
いやでも怪我をした時、手とか足だったらレントゲンでもまだ形で大体わかるんですけど、胴体の方となると、私先生にレントゲン写真見せていただいても、はてです。
まあね、本当の輪切りはね、絶望しました。あれ分かるようにならなきゃいけないのか、そこがスタートなのかみたいなね。
はい。
そうでね、うち祖父も医師、父も医師なんですけどね、うん、祖父はね、昭和初期に医師になった人だったはずなんですけど、
はい、
その時代は今そのレントゲンすらあったかなかったかだったような話だったと思うんですよね。聞いた話ですけどね。で、聴診器とこう打診、トントンってやるとか、うん、触る、触診と言われる手と耳を使った診察方法が主流で、
はい、
おじいちゃんによるとですね、うん、指の先に懐中電灯がついているっていうのが名医の比喩だったということなんですよ。
わ、
ね、で、祖父はおじいちゃんの指先にも豆電球くらいはついてるぞって、私にね、子供だった私に話してくれたことを覚えてますね。
いや、素敵なおじい様だったんですね。レントゲンすらなかった時代のお医者さんって、うんうん、まあ、その手は深海を泳ぐアンコウのライトみたいな先っぽについてる、
何かある、
あれがないとダメなんですね。
そう、
神経研ぎ澄ませて、
そうそう、
はあ、すごいですね。で、
まあ、近代ではね、当たり前になった CT とか MRI とか輪切りシリーズね、
うん、
基本的に輪切りか縦切りで人体の中を見るんですけど、
はい、
昔の名医がね、手と耳で分からなかったものを今は研修医でも画像として見られる時代ということなので、うん、こう何か異常を訴えて病院に来る患者さんの体を診察した後、どこにどういった異常が考えられるのかということを想定して、できるだけ体にダメージが少ない検査からやっていくのが今の医学のセオリーなんですよね。
もうダメージが少ないものを選んでいってくれるんですか。
そうですね、ダメージのことを侵襲と言い方しますよ。
侵襲、侵入の侵に襲うと書くんですね、
はい、そうでしょう。そうそう、まあまあ、傷つけるね、ダメージそのものなんですけど、検査がある程度ダメージを伴うものが多いから、あえてそういうことを言うんですよね。で、その侵襲が少ないものから検討するんですよ。 ちなみに画像検査の中で最も侵襲が少ないのが超音波検査ですね。手軽ですしね。
ああ、だから妊婦さんのお腹にも当てられるんですね。
そうです、そうです。
大事な赤ちゃんを傷つけない。
そうですね。妊婦さんや赤ちゃんにはよほどでない限り X 線の被曝をさせるべきではないですから、うん、まあ、よほどでないとレントゲンとか CT 取んないと思いますね。
あ、でも CT は痛くも痒くもないですけれど、はい、X 線の被曝を考えるものなんですね。
そうなんですよ、うんうん、で単純なレントゲンや CT の他にも造影剤、影を作るお薬を使ってコントラストをね、よく見えるようにして血管を見る検査だったり、まあ、胃のバリウム検査もあの造影剤の検査になりますから被曝は問題になりますよね。
なるほど。ではどこに何の臓器があってでどういう見え方をするのかということについてはどうやって分かるようになるんですか。あの先生、学生時代絶望って言ってましたけど、
うん、これはもう勉強するしかないやつですね。
いや、そうですか、はい、それに近道はないんですね。
ないですね。
お医者さんになった後でも画像を読むのが得意とか苦手っていうのはあるんでしょうか。
あの人間なのである程度はねあるかと思うんですよね、うん、ただあの現代では画像診断のプロフェッショナルと言われる方々がいて、放射線科の先生たちがいてくださるんですよ。画像を専門にそれこそも目を皿のようにして見てくださる方々がいます。
放射線科ですか、
はい、
これ放射線はあの放射線治療の放射線に科目の科ですよね、うんうん、そうですこれ文字だけだと実態がなかなかわからない科の名前ですが、これが画像診断のプロフェッショナルということなんですね、
は
い、うん、
あらゆる画像検査をやってでまあ、行って読めて内科医や外科医に適切なアドバイスをする先生たち、ね、が放射線診断科、ね、画像を頼りに難しい管を入れるような治療を専門的に行う先生たちは放射線治療科というような区分もあるみたいですね。あのなんというか私の印象ですけども、特殊部隊みたいな、ね、かっこよさがあるんですよね。
東子先生はその特殊部隊の放射線科の先生と一緒にお仕事をしたことってあるんですか。
あのあります。でね、すっごく印象に残ってるエピソードちょっと紹介しようと思うんですけど、
はい、
総合病院の消化器内科に勤務している時ですね、うん、で基本的に、ね、一人で当直している時だったんですけれども、あのものすごく お腹の痛がってる患者さんが救急車で運ばれてきた時なんですけどね、うんうん、どれぐらい痛いかというと、救急車でこう救急外来に運ばれてくる段階でもう叫んでる声が聞こえるっていう、う
わ、それは相当ですね。わーって遠くからもう聞こえてきてるんだ、うん、
でもストレッチャーといわれるこうキャスター付きの担架みたいなものからベッドに 1,2,3 ってこう移動して診察しようとしたら、
はい、
もう患者さんは痛さのあまりそこから自分の力でボンって跳ねて床に落ちて転がってそこで叫んでっていう状態でのた打ち回るっていう状態だったんですよ。
あ、そんな時どうすればいいんですか。
まずは苦痛を和らげなくてはならないのと、まあ、それほどの、ね、痛みは強いストレスとしてこう病気を悪化させる一つの原因になり得るから、まあ、そんなに動いていてはあとは、ね、診断のための画像も取れないので、うん、強い鎮痛剤を使いますね、うん、でそしてまず採血をして、それと同時にこれからいろいろな薬を使うだろうから、それを想定して血管に点滴の管を入れて、
はい、
血管の確保をするっていう確保をするという言い方しますね、うん、で緊急で撮った CT 画像を見ると、で、ね、ここまで一人でやるんですけど、でその CT 画像を自分で見ると膵臓がこうもやもやっと腫れて毛羽立って見えて、周りの腹膜にもなんか炎症がありそうだなという感じだったんですよ。ですぐに検査の採血の結果も到着して、あ、これ重症急性膵炎だなっていうふうに、まあ、最初の診断をつけてっていうところだったんですよね。
でもそこまでなかなか放射線科の先生が出てきてないんですけれども、ここまで先生は一人なんですか。
一人なんですよ。まあ夜ね当直中だったのでね、昼だったらもう全然もっと応援がいたと思うんですけど、でもこれはもう重症中の重症だって考えたのですぐに応援を呼んで、
はい、
まあ、途中で呼んでるんですけど到着までの間にいろいろやっとくみたいな感じで、でその応援でやっ と放射線科の先生が出てくるんですけど、あの外科の先生と放射線の先生のところにねフィルムを持っていきまして、あの今はね CT も MRI もレントゲンもパソコンの画面でこう画像を見るんですけど、
はい、
当時はまだねフィルムだったんですよ。あの大きな、
はい、
ね、フィルム袋を持ってね、あの夜の廊下を走ったのを覚えてますね。
そうだ、今のようにパッと送れるわけじゃないですもんね。フィルムを持って走った、
持って走った、
ね、映画のようなシーンなんですけれども、
本当なんかまあ怖かったですね、正直一人だったし。
そうですね、うん、それで どうなったんですか。
いや、それでねその放射線診断科の先生 に相談して、これはもう本当に重症だから膵臓に入っていく動脈に管を入れて、その動脈から直接膵臓に薬を入れるっていう治療も今すぐやろうってことになりまして、
はい、
で夜なのにその判断を一緒にしてくれたっていう、そのことが本当に何だろう、かっこよかったんですけどね。同級生の先生だったんですよ、またその放射線、はい、治療科の先生がね、うん、でも本当に心からの感謝しましたね。
いやー、よかったです。
よかった。
特殊部隊の殿も協力タッグで一命を取り留めたっていうワンシーンだったんです ね、
その後一緒に麻雀したりとかしてね
絆深まるな、
絆深まった、ね、まあ、そしてね、実際にレントゲンや CT を取ったり超音波検査を行ったり補助的な役割をしてくださっている専門職として診療放射線技師さんがいますね。
あ、 HN メディックでも数名いらっしゃるとおっしゃってましたよね、
はいはい、当院ではね、コロナでこう患者さんに触れるような検査を少し減らした時期があったんですけれども、その検査の件数が減った時期に、以前にも少し紹介した当院の、ね、杉原さんという大ベテランの技師さんがいらっしゃって、うん、もう70代なんですけど、
はい、
バリバリの現役なんですよ、
うんうん、
で画像検査にまつわるものすごい分かりやすい資料をすごいクオリティで作ってくれたんですよ、リモートワークで。
あ、リモートで、
はい、
じゃあコロナ禍での、まあ、それが診断の一つの道しるべにもなったっていう。
そうそう、みんな、ね、この隙にみんなで学ぼうよみたいな、看護師さんも他の技師さんもみんなでみたいなね、っていうことがありましたね。
すごいな。
そう、まあ、画像診断っていうのは現代医学ではもはや当たり前、あって当たり前の検査なんですけど、やっぱりそうした人間の技、人の技っていうのはやっぱりとっても大事で、うん、患者さんに良い治療を届ける根っこを支えてくれてるように思いますね。
今日は絵を見て何を思う？というお話でした。